ズです。
佐野です。
トーキングエクササイズの時間です。
はい。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。はい。ですね、前々回なのかな、ね、ジャッキー・チェンの映画水拳の話で、非常に、いろんな水拳パターンがあって、ある時は体を柔らかくくねくねしながら敵に対処し、ある時は体を固くし瞬間的に動いて敵の目をごまかす、人の動きってやっぱりその柔らかくしたり固くしたり、そこをこう思いのままやれればやれるほど達人になっていくという、そんなお話で、やはり、大事なところはコントロールされた人の動きっていうところ、なんかにね落ち着いた話だったんですけども、そういう意味で言うと、前々回の話の中にも出てきましたが、コントロールされた中で自分の動く範囲、可動域だとかを意識してコントロールされて動かしていくっていう、その、人間のね合理的な動きもあるんですけど、一方同じようにこう硬くしてるんじゃなくて硬くなっちゃってるがために、ある一定の動きしかできなくもなっちゃってると、
制限ですよね、
制限ですよね、こうなっちゃうとそれは硬くしてるんじゃなくて硬くなっちゃって、それはもう特定のパターンでしか動けれないみたいな、これは逆にコントロールされていないと、
自由度を失っていく、
失うってことですよね。そういう意味でその動きとコントロールってやっぱり大事なんだっていう、
そうですよね、
ことでね、
ある程度動く範囲を保障した上でそれをいかにコントロールするかっていうことで様々な動きができると、言っちゃってもいいのかもしれないですね。
そうですよね、そんな中で人がこう思うように動くものの、要素の一つとして、その体の柔らかさ、関節でいうところの可動域の広さみたいなね、そういったところなんかでよく可動域広いねだとか、体柔らかいねなんかでこう 評価されたりする場合ありますよね、だからこそこう、ストレッチなんかも流行ったりするわけなんですけど、これやっぱりあれですかね、それはやっぱり硬いよりは柔らかい方がいい、狭いよりは広い方がいいっていう感じで捉えて、やっぱりトレーニング積んでた方がいいんでしょうかね。
一概に言い切れはしないんですけどね、それは広い範囲を保障したとして、そこをさっき言ったように自由に自分で動かせられないと、広げた意味がないっていうか、多動的な可動域だけ広がって自分で動かす範囲が狭いっていうのは逆に危険だったりするんで、コントロールできないわけですから、そこから先はだから同時にその自動的に動かす可動域もこう多動が広がると同時にこうついていっていかないと、いわゆるこう専門用語で言うとね、ラグっていうんですけど、そのタイムラグのラグですけどね、その隙間が大きくなっちゃえばなるほどコントロールする範囲ができない範囲が広がっちゃうわけだから、
だから例えば多動的な広がりはある程度確保されてるんだけど、無理にでも確保したんだけど、自分ではその範囲は動かしていけれない、その差の部分を、ラグと、
そうですね、簡単に言っちゃうとそうですよね。
なんかよくね膝なんかでありますよね、膝の伸展ラグだとかっていうのがありますよね、特に大腿四頭筋っていうその足を伸ばす膝を伸ばす筋肉の活動なんかうまく働かなかったりするときに、こう人が伸ばす分にはきちんと膝はまっすぐ伸びるんだけど、自分でじゃあ範囲伸ばしてって言うと全然そこに到達しないって、動かせれない、範囲はあるんだけど動かせれないっていう、
そうするとそこを例えば体重かけた時にカクンとなったりとか、
その立って歩いてると
止められなかったりするわけですよね、分かりやすい例で言うとそうですよね。でも全てにおいてその多動的な範囲が広がっていくと同時に自動的な範囲もそれについて広がっていかないと、こう広げた意味がないっていうか、
そうね、器ばっかりでかくてもそこまで自分が動かせない、つまりこれコントロールできてないっていうこと、
そうですね、だからストレッチを考えるときもそういうことを念頭に置いてストレッチをするっていう必要もあるでしょうし、何のためにやってるのかっていうことですけど、
あんまり深く考えてるのかわからないですけど、やっぱりこうストレッチって常道じゃないですか、トレーニングの中でも、ウォーミングアップでも使うしクーリングダウンでも使うし、そういう意味でなんかもうきっちり広げておきたいみたいなね、その器をきっちり大きくしておきたいみたいな、 ところはあります。ただ今言ったようにその大きくなった器すっかすかじゃダメでしょみたいな、うん、そこの中きっちり身が詰まってくれないとみたいな、まあ、器の表現で言えば
揚げ底じゃなくて
揚げ底じゃなくてとなればじゃあそれは要するに多動的に無理くり広げてるものの動きのみならず、うん、むしろどこまで自分が動かしていけれるのかっていう捉え方が、
ね、楽にこう、まあ、それを動かすのは筋肉の力なんでしょうけど、うん、それをこうあまり努力を要さずに、うん、楽に動かせれるかどうかっていうのがまずその次に来る条件かなって気がするんですけどね、うん、力をつけるっていう以前にね、
よくまあ自分でやるストレッチ、自分でやるっていうのはその自分で動かす範囲を自分で動かしながら行っていくようなストレッチ、うん、自動ストレッチだとかアクティブストレッチだとかっていうのね、
はい、
ありますけど、あれなんかは例えば自分で足を立った状態でね、うん、もう上げるなんかでも、うん、まあ反動を使ってでもいいですけれども、うん、自分の動きはどこまでこう広げていけれるかっていう感じで動かしてますよね、
うんうんうん、トレーニングなんかでもね、うん、この準備運動でやったりしますよね。立ってこう目いっぱい足を上げたりとかして、なんていうの、足先と手をタッチさせたりとか、だけどあれまず多動的に硬いとできないですよね。
まあね、あ、うん、ひっくり返っちゃいます。昔体自分が硬いなと思う時にやった時にやっぱりちょっと後ろに転びそうな感じになりますよね、
はいはい、
うん、そういう意味で言うとやっぱりそこはきっちりと多動的に伸びとかないと、
ま、そうです。でその上でやっておかないと結局なんていうのかな、硬い筋肉ってやっぱり伸ばされる、急に伸ば、まあ、さっき言った反動を使ったりすると、うん、急激に伸ばされたりすると逆に収縮しようとするんですよね、反射的に。
あ、
伸長反射って言うんですけど、
伸ばされたらすぐ縮もうとするね。ちょうど脚気の検査でやるときに膝のお皿をハンマーで叩くじゃないですか。
はい、
あの時にピョンと足が伸びる、あれが伸長反射ですよね。
はい、
あれはその
腱が伸ばされてね、
腱が伸ばされて筋肉も引っ張られて、うん、でまあ腱の受容器や筋肉の受容器から刺激がいって縮まっちゃうっていう、うんうん、そういった感じ、
ね、それ以上伸ばすな、
伸ばすなって、ね、確かに硬い筋肉だと伸ばされた時にむしろ反動的に
こう
反射的、
そうそう、だからやり方間違えるとあんまりこう、うん、こう反動つけてストレッチとかしてね、
うん、
要はしないでくださいって言うでしょ。
あ、そうです、
それはそういう伸長反射を起こさせないで、うん、要は伸ばしてリラックスして伸ばしたいのに収縮させちゃってるわけですから、うん、縮もうとするわけですよね。
よく体前屈なんかでも、うん、反動つけてグイグイちゃって、うん、見るときありますけど、うん、あれでこうまあ足のももの裏の筋伸ばしたりなんかするんだけど、うん、反動がかえってじゃあむしろ伸びないようにしてしまうっていう可能性が、う
ん、可能性があるってことですね、
うんうん、そういう意味で言うとじゃあそこはそういう反射的なものを出させないようにするんであればゆっくりと長く伸ばしていく、
だからスロー、まあ、30秒以上伸ばしましょうみたいなことが言われるわけですよ、
うんうん、
スローストレッチでその伸ばす力もこう自分のこう体の重さとか、うん、筋肉の力じゃなくてね、を利用することでゆっくり動かすってことが本当の意味でのこう多動の可動域の広がりじゃないかなと思うんですけど、ね、
うん、ゆっくり動かして今その多動的に広がるこの範囲を確保しといて、うん、でその時に筋肉もそこまではきちんと伸びれるように準備しといて、そんな感じで、うん、
で今度それが柔らかくなってくると、うん、急激に足をバンと持ち上げたとしても、うん、その裏側の太もものね、うん、筋肉なんかがさっき言った伸長反射みたいにならずに、うん、むしろこうリラックス逆にしてくれると、うん、そうすると素早くそういう足を上げたりと蹴り上げたりとかっていう動作ができるようになってくるんですよね。
じゃあその多動的にやることで可動域をまずは広げておいて、うんうん、でその広がった可動域を今度は自分が動かす、うん、使うことで、
そう、その時に余分な努力をあまりできるだけねしないでもまだ動くかっていうのはそのアクティブなストレッチっていうか、うん、じゃないかなと思うんですけど、ね、うんうん、
じゃあこれ組み合わせていく必要があるんですよね、
そういうのというと、うん、そうですね、
まあ、なんかこうゆっくり伸ばしただけでこうストレッチ終わった感もあるけども、そこにその範囲を自分がコントロールして動かしていけれるか
っていうことが あった方がいいと思いますけどね、
うんうん、これやっぱりあれですかね、あの体のそういう柔軟性っていうことを意識してあの取り組んでいくんだとすると、うん、組み合わせながらっていう感じでまず多動的に伸ばし、うん、広げて可動域を確保し、うん、で次自分がそこまで動かす、これは可動性と言ってもいいんですか、
ね、まあ、僕はなんか可動性っていう言葉で表したいなと思ってるんですけど、ね、うん、だから人によって使い方違うんでしょうけどね、
うんうん、まあ、範囲は可動域だよと、うん、でもそこをコントロールして動かすのは、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、動かすかみたいな性質みたいな意味なのかなと思う、うん、
可動性、ね、うん、でも本来その動きとして求められるのは、うん、その可動性なんですよね。
そうですね。でそっからそれをいかに力を入れたり入れなかったりしてコントロールできるかっていう話になってくるのかなと思うんですけど、
組み合わせてね、うん、ある時は素早くその範囲を、うん、あのがよどみなく動けれる必要があるし、うん、ある時はちょっとあの範囲を狭めて力を込めて、
そこで止めるとかね、
安定させるっていうのもある、うん、こういったことが あれば、まあ、滑らかなその美しい動きを引き出していける、
うん、
でも一方でね、それじゃそうじゃない場合もあるわけですね。つまりその可動域自体がやっぱりこうなかなか広がっていかなかったり、あるいは前はもともと広かったものが、
うん、
年取るとなんか知らない
し、なんで狭まるのかっていうことですよね、うん、まあ、もちろん年を取るとそのいわゆる関節を構成しているような軟部組織と言われているもの自体が、うん、まあ、硬くなってくるっていうかいうことはあるんでしょうけど、でもそこまでいかなくても結構体硬い人多いですよね。もしくは自分で体私硬いんですっていう人多いような気がするんです
よ。まあ言う人いますよね、うん、それ生まれつきっていうことですかね。
いやだからなんて言うんだろう、単純に言えばその可動域を広げてるような動きを普段からしてないから、
うん、
まあ要はある範囲の中だけで動けるような動きが、まあなんて言うんだろう、定着しちゃうっていうか定型化しちゃうっていうか、
うん、さっきの可動域と可動性っていう言葉をちょっと使い分けて話したことで説明すると、
うん、
可動性だけでこう動いているっていうような感じなんですかね。
必要とする可動性がある範囲に限られていくと、うん、まあ、必然的に多動的な可動域もこう縮まってきても別にいいわけでしょう。
まあ、その、まあ、可動性だけで動くというよりも可動域を意識しないんで、うん、今動いてるそのものがその人の可動性になってるっていう、う
ん、
そうそうそう、
でだんだんこう日常の生活って割とほら決まりきった動きになってくるじゃないですか
ね。え、まあ、気づいたらもう朝から机に座っててみたいな、
うん、毎日違うことやるっていう、まあ、狩猟民族じゃないですけども毎日状況は違うっていうわけじゃないので、
生きるか死ぬか
そうなるとやっぱり決まりルーチン化されてくるんじゃないですかね、人の動きって。そうするとやっぱりその範囲の中だけでこう可動性は済んじゃうから、
うん、
結果として可動域も、
まあ、思い返せば一日をこう考えてみると同じことをやって生活してますもんね、
大体はね、
うん、まあ、朝起きてご飯食べて仕事に行って、仕事も毎日違うわけじゃないですからね、
そうそうそう、
同じ仕事してますからね、うん、でそうすると同じ自分の運動活動をずっと続けてるんで、
そうそうそう、
当然その使われる稼働範囲も、うん、もう限られたもん、
ね、その人なりに限られてくるんじゃないかなと思って、
うんうん、
だから硬くなる人多いっていうのも、まあ、ある意味よくわかるっていうか、
じゃあ、人のその社会生活に人間がこう囚われちゃったっていう、まあ大げさな言い方をするとですよ、囚われちゃってその、うん、その社会に、
ああ
、求められてる生物になっていっちゃってるんですかね。
それを身体運動学的っていうかね、うん、に見ていくと。硬いねってことになるのかな
私硬いからみたいな、
そうそうそうそう、
今言った壮大な話がそんな短い言葉で、
うん、でもまあ関係してるんじゃないかなと思いますけどね。
だからこそ逆に子供の時には感じなかった腰痛だとか、
うん、
ね、あちこち痛くなってくる、うん、膝だとかね、
あ、そうですね、
っていうのはやっぱりその限られた範囲の中での活動が、うん、そういう風なその稼働域を狭め、
うん、
気づいたら一定の可動性のコントロールされた運動しかしていなくて、
うん、
っていう感じになってくる、
うん、
じゃあどっかでそれをリセットしていくのもまた、健康的な生活を送る上では大事で、はい、
そうですね、
それが一つストレッチなんじゃないかと、
うん、
言うな、
うん、
うんだけ
いやいやいやまあその辺をねもうちょっとまた次回に深めていけたらなと思います。
ああよかった。次回にじゃあそういうネタでまた、
はいはい、
あのストレッチ人 の, 分あの生活習慣をどう変えていけれるかっていう視点で、うん、
大きなテーマですけどね、
はい、いいですねじゃあまたよろしくお願いします、
はい、お願いします。